生活を豊かにする37マナー。その1、マナーは自分のため、相手のため、文化を楽しむためにある。同じ行為でもそのための手段がいくつか存在します。例えば、目の前にご飯がある。それをすでに握って食べるか、それともお菓子を使って食べるかは、どちらも同じ食べるという行為です。しかし、そこからマナーの違いというのは大きな差があります。すでに握って食べる人は野蛮人へ大胆的なような印象を受けます。ただ、空腹を満足させるだけであり、ご飯そのものの美味しさや文化は感じることができません。あらっぽい食べ方です。一方、お菓子で食べる人は清潔で上品で言うことになるように映ります。もちろん、お菓子の使い方や持ち方などもよりますが、お菓子を使って食べるだけでいつもよりご飯が美味しく感じられます。手を汚さずに食べることができるため、自分のためにも握手をするであろう相手のためでもあります。マナーは何のためにあるかというと、自分のため、相手のため、良い文化を楽しむためにあります。マナーを大切にすることで、自分が汚れることがなく、またそれを見ている相手に不快な気分をさせることはありません。何よりマナーを大切にすれば、そこから文化が得られます。ご飯のせいで食べれば、文化も何も感じられませんが、お菓子を使って食べると美味しく感じられるようになるのはそのためです。お茶碗の手に持ち、お菓子を使って食べると、いつもよりご飯がさらに美味しくなります。同じ行為でも、品があるかないかによって、得られる豊かさに大きな違いが出てくるのです。マナーなんて面倒。そう思う人もいるようですが、人生を豊かに生きるためにマナーは大切にした方が自分のためになるのです。マナーを意識して文化を楽しむ。生活を豊かにする30のマナー。その2、洗面台を出したままでトイレから出ない。ある日、お寺に入った時のことです。洗面台で何かあったのかと思うほど水浸しに濡れている状態でした。どうやら前に使っていた人が洗面台を大胆にも濡らしたままにして出ていったようです。もちろん次に使う私はあまり気持ちの良いものではありません。他人が汚してそのままにされた洗面台は使いにくい上に不快な気持ちになります。あなたはお寺から出るときに洗面台をきちんときれいにしてから出てきていますか？女性ならお化粧に夢中になりつい洗面台が汚れてしまったことを忘れがちですが、ここで日の差が現れるのです。洗面台を汚してはいけないと言っているのではありません。手を洗ったりお化粧をしたりと洗面台はつい汚れてしまうものです。大切なことは汚した後きちんときれいに元に戻しているかどうかです。マナーを大切にしている人は必ず濡らした洗面台をきれいにしてから出てきます。洗面台の使い方で次の人のことを考えているかどうかが分かります。きれいなら気持ちよく洗面台を使います。女性ならいつも良いお化粧を使うことでしょう。お寺の使い方はあなたのマナーが現れる場所なのです。洗面台をきれいにしてから出る。生活を豊かにする30のマナー。その3、偉そうな人はエレベーターのボタンを押さない。偉そうな人はエレベーターのボタンを押すだけ押して後ろの隅へ逃げるように移動します。ボタンの前に立つと自分がエレベーターのボタンを開け閉めをしないといけないため面倒なのでしょう。また後ろの隅は壁が背中にあり安心できるのでしょう。確かに人間なら当然の心理です。しかしあなたが逃げるように隅に移動する姿はかっこよくありませんし、また偉そうな姿に見えます。何様だと思っているんだ。ボタンだけ押してドアの開け閉めは他の人にやらせるのか。悪い誤解をされる場合があります。かっこよくなりたければボタンの前に率先して移動し、自分がエレベーター通りになることです。誰もが嫌なドアの開け閉めを率先して行うことは他の人のためになっていることです。他の人のことまで考えている人は必ず率先してボタンの前に立ちます。自分がデパートの案内役をしているかのようになる人こそかっこいい人なのです。率先してボタンの押し役になる。生活を豊かにする30のマナー。その4、ケーキで人の服の上に座らないよう気をつけよう。電車の中で座席に座るとき、ケーキで人の服の上に座っていませんか？人の服の上に座ることはその人を踏んでいることです。特に万人電車の中ではよく起こりがちなことですね。隣に誰か他の人が座っているところに割り込むように座りに行くと、はみ出した服に座ってしまいます。一言失礼しますと言って服を寄せてから座らないでしょう。できるかぎり服の上に座らないようにしようという気遣いが感じられます。しかし品のない人は何も言わず人の服の上にケーキで座ります。自分がされるとよくわかりますが、あまり気持ちのいいものではありません。堂々と他人のテリトリーに恨んでいることに話しているようなものなのです。一言失礼しますと言って服を寄せてから座る。生活を豊かにする30のマナー。その後、足を踏むことが出てしまう。食事中の足踏みはしない。時々食べている最中に足を踏みながら食べている人を見かけます。食事中ではなく友人と雑談をしている時ならまだ許せます。しかし食事中の足踏みはしてはいけないことの一つです。靴の裏が見えてしまうからです。靴の裏は汚いし他の人に見えてしまうと不快を出してしまうことになります。自分は大丈夫と思っても他の人が見るといい気分にならないでしょう。何より足踏みをしている状態は慣れた姿勢となってしまうことも見逃せません。足踏みをすると自然と心も体も慣れた状態になります。これはいいことでもありますが、場合によっては悪い影響を与えます。特に食事に対しては失礼となりだらだらしながら食事を取ってしまうことになります。これでは本来の食事の美味しさが反転してしまいます。自分にとって損になる話です。食事中に足を踏むといつの間にか余計な影響を出していることに気づくことです。こうしたことに気づいていると足を踏みながらの食事はできなくなります。食べている最中は足を踏まないようにする。生活を豊かにする30のマナー。その6、年齢を聞くとせっかくの出会いが台無しになる。年齢はさまざまな固定観念がくっついている数字です。年齢という数字はつまらない先入観がたくさんくっついています。時としてそのつまらない先入観があなたが経験する新しい出会いを台無しにしてしまうことがあります。1歳と聞くと生まれたばかりか、14歳と聞くとまだ子供か、17歳と聞くと学生か、25歳と聞くと社会人か、45歳と聞くと生活習慣病大丈夫かな、80歳と聞くとおじいさん、100歳と聞くと長生き。ここに挙げた例はごく一部です。人によっては14歳だと新規だと思う人もいれば、25歳の女性と聞いて若い女性を想像する人もいるでしょう。年齢には数字そのものにさまざまな固定観念があります。固定観念のせいで目の前の真実を見にくくさせることがあります。あなたが初めて人に会った時にいきなり相手の年齢を聞いてはいけないことは言うまでもありません。それは相手に失礼という意味だけでなく、もう一つ大切な意味があります。年齢を聞くことであなたが固定したイメージを持つことを避けるためなのです。うっかり年齢を聞いてしまい45歳ですと言われば、あなたに何か先入観がふわりと出てくるはずです。その先入観によって今目の前で出会ったばかりの人につまらないイメージを持ってしまうことになるのです。45歳でも子供っぽい人かもしれませんし、あるいは年齢以上に落ち着いた人かもしれません。その人のそのままの性格や態度をありのまま知るためには、年齢を抜きにして話をすることが大切なのです。ありのままの状態を吸収できるのですから、最も良い相方です。年齢を聞いた瞬間から目の前にある真実が見えにくくなり、誤解を招きやすくなります。せっかくの大切な出会いを年齢を聞くことで台無しにしてしまうのはもったいない。年齢はあなたと相手の素敵な出会いのために最初は知らない方がいい。ある程度相手と仲良くなってから聞くことができる数字です。初対面で年齢を聞くのはやめる。生活を豊かにする30のマナー。その7、靴下は穴が開いてからでは遅い。開く前に取り替えること。あなたは靴下の取り替える時期をどうしていますか？穴が開いてからですか？それとも穴が開く前ですか？穴が開いてもほったらかすタイプですか？靴下を取り替える時期ははっきり決められているわけではありません。なかなか取り替える時期が微妙です。靴下の取り替える時期はその人が普段から意識しているところの内側に現れています。靴下の穴が開いてから取り替えようとする人は問題が起こってから行動しようと考えている人です。日常でもトラブルが起こって初めて対処しようとします。予防策を前もってチェックする意識が薄い。靴下の穴が開いてから取り替えようとする人は予防ということを考えていません。トラブルが起こってから初めて行動するため慌てることになり、もちろん診療も失います。問題が起こってからでは遅いのです。靴下の穴が開く前には必ず予兆があります。そこが薄くなって足の裏が透けて見える状態になれば、そろそろ破れそうだなということが見てわかります。予防ができる人はこの破れそうだなという時期に取り替えます。決して破れて穴が開いてからではありません。そうなってからでは遅いことを知っているのです。トラブルは起こってから対処するのではなく未然に防ぐものです。もったいないが、まだ最後ではないかと思っている人は自分でトラブルを引き寄せています。もったいないと言っているから、どんどん問題が大きくなり、自分で不幸を呼び寄せることになるのです。ただが靴下じゃないか、そう思っていませんか？ただが靴下ほどどうでもよく一度聞きにくいところはありません。どうでもいいところで気を抜いてしまいがちなところです。だからこそはっきり心の内側が見えてくるところでもあるのです。靴下ほどその人の心だけが見えてくる場所はありません。昔から足元に品性が現れると言います。誰もが身につかうのでしょう。髪型、洋服やズボンは手入れができて当然です。よく一度来ますから、誰もが一生懸命にお手入れします。しかし足元はなかなか一度来ないものです。靴下だけでなく靴のお手入れ、足首の状態、ランマなど足にまつわる話はたくさんあります。そんな誰もがなかなか一度来ない足元にこそその人の本当の品性が現れるのです。靴下は穴が開く前に取り替える。生活を豊かにする30のマナー。その8、腕組みをやめるだけであなたの印象が良くなる。大変些細なマナーですが、知らず知らずに人間関係に影響を及ぼしてしまうことの一つとしてご紹介します。 もしかしたらこれを直せばあなたの人間関係は向上するきっかけになるかもしれません。それが腕組みをしないというマナーです。え、腕組みだって。そう思われることでしょうが、ちょっと話を聞いていただきたい。腕組みは深く考えているときや慣れていない人の前で話すときにいつの間にかしてしまう自然な仕草です。自然な仕草だからこそ要チェックです。腕組みをしている姿は心理学的には注意、警戒、拒否のサインです。相手に対して不信感を抱いているときに自分の中に受け入れたくないと自分で自分を叩きます。それが腕組みという自分で自分を抱きしめ守るような姿として現れます。難しく考えているときに腕組みをしてしまうことは今私は集中しています。話しかけないでくださいという意味です。腕組みをして難しい顔をしている人には話しかけないですよね。腕組みをしていると自然と話しかけにくく人を寄せつけない雰囲気を作ってしまいます。だから友人ができにくく出会った人ともなかなか打ち解けにくくなります。私が昔出会った人にいつも腕組みをしている男性がいました。話をするときにはいつも腕組みです。その姿がなんだか偉そうに見えてしまい、なかなか親しくなることができませんでした。警戒している姿に見え、私を突き放そうとする姿にも見え、なんとなく近づきにくいのです。彼を見て私は腕組みをしないように気をつけようと思ったものです。大変些細なことではありますが、とはいえ注意、警戒、拒否の雰囲気が出てしまうことは確かです。腕組みをしていると雰囲気が硬くなってしまうのです。腕組みをやめる。生活を豊かにする37、その9、両手を広げて話をしている姿は肯定、受け入れのサイン。人前では腕組みをやめるだけで好印象になります。特に両手を広げて話をしている姿は肯定、受け入れのサインです。私はオープンですよ。あなたを受け入れていますよ。もっと仲良くなりましょう。前向きなサインとなり、見ている人に良い印象を与えます。腕組みをしている姿は対照的に両手を広げて話をすると印象が良くなります。腕組みをしながら選挙演説をしている人は見たことがありません。腕組みは注意、警戒、拒否を表現することになり、見る人に対してマイナスの印象を与えてしまうからです。選挙演説では必ず両手を広げて話をします。両手を大きく広げて話をすると相手に好印象を与えるため、選挙演説では欠かせない印象アップの姿勢です。オープンになって話をするからたくさんの支持を集めることができるのです。学歴ばかりを話すより両手を大きく広げてプライベートな話をする人の方が支持を集めることができるのです。人と話すときには両手を広げる。生活を豊かにする37、その10、名残惜しさは振り返ることで表現できる。わざわざ遊びに来てくれてありがとう。またいつでも遊びに来てね。またね、バイバイ。友人の家に遊びに行った時は見送ってくれることがあります。わざわざ玄関まで足を運んでくれ、最後まで見送ってくれると嬉しいものです。見送る側はいいのですが、見送られる側にはこんな時もちょっとしたマナーがあります。一度は振り返るというマナーです。声があるか何かによって印象が大きく変わります。振り返ることは名残惜しさを具体的に表現する仕草です。本当はもっと一緒にいたい。もう少しお話をしたい。言葉には出していない名残惜しさは見送りに一度振り返ることで表現できます。バイバイと言って一度も振り返らずに即座と行ってしまうと不安になります。一度も振り返ってくれないなんて本当は早く帰りたかったのかな。疲れているのかな。なんかおかしなことしたかな。嫌われたかな。なんだか後味が悪くなりますよね。いろいろと考えてしまいますが、どれもあまり良いことではありません。一度も振り返らずに帰ってしまうと後味が悪くなってしまうのです。振り返るマナーを大切にすると、後味が良くなるのです。見送りに一度は振り返る。生活を豊かにする37、その11、靴下が下がっている人は日も下がる。靴下が下がったままになっている幼児さんを時々見かけます。靴下が下がっているせいで毛の生えた足の部分がちらりと見えます。本人はこれがいいと思っています。靴下が下がることが気にしなくていいではないか。そんなことまで気にしていられない。そう思っていることでしょう。しかし、見ている側には思ったように気に見えるものです。特に女性は垂れ下がった靴下からちらりと見える足の毛を嫌います。だらしなく見えます。どんなにかっこいいスーツを着ていても靴下が垂れ下がって足の毛が見えた瞬間に冷めてしまいます。英国の紳士は靴下といえば決まって長い靴下を履こうとします。短い靴下では本人さえ気づかないうちに下がってしまい、足がちらりと見えてしまうことになります。日も意識する人は最初から長い靴下を履きます。少し下がったくらいでも足の毛が見えることはないようにするためです。靴下が垂れ下がり足が見えないように気をつける。生活を豊かにする37、その12、後ろにも注意できる人は素晴らしい。私が車に乗っていた時のことです。前にタクシーが止まっており人が降りていました。お金のやり取りなのか思ったより時間がかかっているようです。タクシーの後ろには車の長い行列ができていました。早くしてほしいな。こっちは車が詰まっているのに。そう思いながらイライラしていた時にあることが起こります。タクシーの場を閉め、ようやく進めると思ったその瞬間、降りた人がこちらに頭を下げたのです。私はその瞬間、この人はいい人だなと思いました。普通はタクシーから降りればさっさと目的地に向かうものです。しかし、この人は自分が原因で渋滞を作っているということに気づいていました。自分が原因と分かれば、なおさら降りれば即刻と歩いてその場から寝てしまいたいものです。しかし、きちんと後ろの車に頭を下げて謝ることができるという姿勢は素晴らしい。私の意外は頭を下げられた瞬間に止まりました。誰もができることですが、なかなかここまで気が回らないものです。素晴らしい習慣を目にしたと気分が良くなってしまったことでした。タクシーから降りた時は忘れずに後ろも頭を下げる。生活を豊かにする37、その13、ガムを噛む時はくちゃくちゃではなくモリモリ。男性も女性もガムを噛む人によく見られるマナーがあります。ガムを噛むのはいいのですが、問題は噛んでいる時の口の状態です。あなたはくちゃくちゃとガムを噛んでいませんか？ガムを噛む時に口の中まで見えてしまうというのはいけません。マナーの悪い人はくちゃくちゃと音を立てその上口を開けながら噛んでいます。当然口の中が見えてしまい気持ちのいいものではありません。くちゃくちゃというのも口を開けていると音が目立ってしまいます。実際に本人はそれほど気になるものではありません。しかし見ている側は気になるものなのです。ガムを噛む時のマナーはくちゃくちゃではなくモリモリです。口を開けずモリモリとなった状態で噛むことが一番迷惑がかかりません。口の中が見えることもなく噛んでいる時の音も目立たないのです。ガムを噛む時はモリモリにする。生活を豊かにする37、その14、ズボンのポケットはみ出ているとかっこ悪い。ズボンの履くのは何も男性だけではありません。女性もファッションの一部としてズボンは当たり前のように履く時代です。そんなズボンのポケットには些細な注意が必要です。うっかりしていると思わず恥をかくことになります。時々街を歩いているとこんな光景を見かけます。ズボンのポケットがはみ出たまま歩いている人です。おそらくポケットからハンカチを取り出しているときにはみ出たままになったのでしょう。どうやら本人はそれに気づいていないようです。しかしこの姿かっこ悪く見えてしまうのです。ズボンのポケットがはみ出ているとだらしなく子供っぽく見えます。ポケットはハンカチだけでなく携帯やお財布などいろいろなものを入れるところです。ポケットに手を入れる回数は思ったより多い。その際にポケットがはみ出てしまうことがありますが、そのはみ出たことに気づくセンサーを持つことが大切です。忙しい時は鈍感になりポケットがはみ出ていることに気づきにくいものです。より注意が必要なのです。ポケットがはみ出ないように気をつける。生活を豊かにする37、その15、あなたの口元で文字になっていませんか？今あなたの口元をチェックしていただけますか？動かないでまさに今この瞬間のあなたの口元です。もしかして文字になっていませんか？口元はうっかりしていると垂れ下がってしまう部分です。気にしない人は全く気にしないようですが、特に大切な部分です。笑う時はもちろん口に力がありますから手文字になることはありません。問題は何気ない普段の状態です。時々口元が手文字になっている人を見かけることがあります。手文字になっている人を見かけるとそれだけで老けているように見えます。そんな時私はせっかくの美人なのもったいないなと思います。何かに我慢しているような面持ちに見えますし、つらく大変そうな印象さえ受けてしまいます。たった口が文字になっているかどうかによって受ける印象は大きく変わるのです。若い女性でも口元が文字になっていると老けて見えやすくなります。お化粧をするより自分の口元を気にしましょう。にっこり口を横に伸ばすように少し力を入れるだけで顔の印象はとても良くなります。手文字になった口元にならないようにする。生活を豊かにする37、その16、触りやすくなる団体の時は声の大きさに注意。海外のブランドショップで一番困るお客様は日本人の団体客だそうです。団体客は大きな声で騒ぎやすく、店内の雰囲気を壊し、その上からのお客様にまで迷惑をかけてしまいます。それに気づかなくなるのが団体の恐ろしさです。ブランドはイメージが大切です。日本人の団体客が押し寄せ、店内で騒がれると磨き上げられたイメージもしてしまいます。商品には高級を求めているにもかかわらず、マナーは低級になっているのではないでしょうか。海外の旅行者ですから、団体のツアーでやってきたのでしょう。友人同士での旅行かもしれません。友人と5人の団体でブランドショップに入ると必ずと言っていいほど声が大きくなります。素敵なアクセサリーを見つけるために、ねえねえこれを見て、すごいよ、と騒ぎます。本当だ、こっちにも綺麗なのがあるよ。 騒いで店内の雰囲気を壊し、結局何も買いません。驚くのはいいのですが、騒ぐのは良くありません。団体になると周りが見えなくなりますから、特に注意が必要です。一番好ましいのは一人でショップに入ることです。話し相手がいませんから、騒ぎようがありません。ブランドショップの店員さんも団体で騒ぐお客様より一人で入ってくるお客様の方が親切丁寧に接してくれます。また、気に入った商品の特別なお話も聞けるかもしれません。ブランドショップはお一人様で出かけるところなのです。団体になるときは声の大きさに注意する。生活を豊かにする37。その17。挨拶はテンションを上げるための準備体操。知っている人には挨拶をするけど、知らない人には挨拶をしない人を見かけます。知らない人は自分に関係ないから挨拶をしても意味がないと思っているのです。挨拶をして意味を作り、関係を作り、気持ちを作っていくのです。お互いが気持ちの良いスタートができる意味があります。挨拶は知っている人のマナーではなく、むしろ自分のマナーが大きい。挨拶をして一番気持ちいいのは相手ではなく自分なのです。自分が気持ちの良い一日をスタートするためにどんどん挨拶をしてテンションを上げています。挨拶はテンションを上げるための準備体操なのです。挨拶をすることでテンションが上がり、一日のスタートを気持ちよく始めることができるようになります。おはようございますという一言は相手のためにだけでなく自分のために言うのです。そう考えると知っている人、知らない人という区別はもはや関係なくなりますよね。たくさん挨拶をすればそれだけ元気ができますから、知らない人にも挨拶をした方がいいのです。自分のために挨拶をして朝のテンションを上げる。生活を豊かにする37。その18。要するにではなく、例えばを使って話をしよう。要するにという言葉は話をまとめるときに使うことです。会議のような話し合いをまとめる席では使ってもいいでしょう。しかし、これをいつも日常から使っていると軽くしか話を聞いてくれない人と思われるようになります。要するにを使ってしまうと、そこで話が終わってしまうからです。要するにこういうことでしょう。こう言いたいんでしょう。つまりこういうことだ。扱っていることも一言でまとめられると、今まで一生懸命に話していたことは何だったんだと思い冷たく感じます。もちろん相手に失礼な態度です。こういうときはできる限り、例えばを使って話をしましょう。例えばを使うと具体的になり、わかりやすい話をなります。例えばこういうときはこうすればいい。例えばこういうふうに使えばいい。例えを使って話をすると理解がしやすくなり、面白く感じてくれます。私は文章を書くときはできる限り、例えばを使って話をするように心がけています。例えのない話は冷たく淡々として面白くありません。例えば次のうちあなたはどちらに温かい印象を受けますか。どちらも挨拶を進める言葉ですが、些細な違いによって受け方が大きく変わります。要するに挨拶さえすればいい。例えば私は先日泣いている人に挨拶をした。少し明るくなってくれた。前者は説明書のように淡々と要点を述べています。間違ってはいませんが、冷たくて大きく印象に残りません。学校の優等生のように正しいことを言ってはいるけど面白くない状態です。後者は著者の体験を交えて話をしているためイメージがしやすく温かい印象を受けます。口だけの話は面白さに欠けますが、自分の実体験を話してくれると印象に深く残ります。要するにではなく、例えばを使って話をする。生活を豊かにする37。その19。実は私もこういう経験がある。私は仕事をする上で分かりやすい説明をする先輩に出会ったことがあります。松田さんという私より10歳近く年上の先輩です。先輩はいつも自分の体験を交えて話をしてくれます。みなくちくん、実は俺も以前に同じことで失敗をしたことがあるよ。自分が失敗したときはちょうどお客さんの前だったから大変だったよ。松田さんの話はいつも面白かった。自分が実際にした経験を話してくれているからです。経験したこともないけれどより聞かなくてもいいから自分が経験した話の方がより具体的で分かりやすく印象にも残ります。人に物事を教えるときには実は私もこういう経験があるという内容を会話の中に盛り込むことです。実は私もこういう経験があるという話をすれば自分の体験を交えて話をしなければならなくなります。必ず話が具体的になり面白くなるということなのです。人に何かを教えるときに単に話をするだけでは工夫がありません。相手のことはすでに頭では分かっているから意外に印象に残らないものです。車を運転するときには歩行者に気をつけようとはいえ誰もがすでに頭では分かっているので印象に残りません。歩行者に気をつけていなかった方にぶつかりそうになったことがあると自分の体験を交えた話は具体的で分かりやすい。実は私もこういう経験があるという言葉は相手に分かりやすく印象に残る話をするためのポイントなのです。実は私もこういう経験があると口癖にする。生活を豊かにする37。その20。他人に言いたいことはまず自分に言い聞かせよう。不作法な人がいる。つい注意をしたくなる。しかしぐっと我慢する。我慢した分その教えを自分に言い聞かせる。自分は決してこういうことをしないようにと。人に優しく自分に厳しくという表現は誰もが耳にしたことがあることです。私は小さかった頃この意味がよくわかりませんでした。自分に甘い方がいいなとのんきに思っていたり、他人に厳しくしてはいけないのかなと疑問を抱いたりしてきました。年を重ね、ようやくその本当の意味が理解できるようになりました。人間関係では自分に攻撃してくる人は当然ですが嫌いになります。自分が嫌われ役になる代わりに誰かに教えることができる人はとても素晴らしい。しかし誰もができることではありませんし、なかなかできることでもない。自分に不快なことを言ってくる人を嫌いになってしまう性質がありますから、不作法な人がいてもなかなか注意ができません。注意をすると相手に嫌われるかもしれないからです。これあなたも私も考えている本音です。注意をされる側には不思議なことにやれと言われば言われることをやりたくなるものです。学校の宿題と同じです。今しようかと思っていた時に親から早く勉強しなさいと言われると急にやる気が冷めてやりたくなくなってしまいます。命令には反発作用があるのです。相手に注意しない代わりに言いたい言葉を飲み込み自分に言い聞かせます。自分は絶対にこういうことをしないようにしようと。すると他人に優しくなれ、自分に厳しくなれます。自分が行動を正すことでそれを見ている人たちがあなたを手本として影響を受けます。不作法な人もかっこいい手本を目の前にするとこっちの方がいいなと真似をするようになります。こうして周りに良い影響を広めるのです。社会においても本当に優秀なリーダーとは強制的な命令を出すリーダーのことではありません。部下が自分から進んで仕事をしたくなるような上手な指示を出すリーダーが本当に優秀なのです。むしろ仕事そのものは部下にしてもらい、リーダーはその間に徹するという役割分担が一番です。人に優しく自分に厳しくという言葉は昔から馴染みのある言葉です。その意味するところが思ったより深かったことに気づいたとき、私は驚きを隠せなかったのでした。他人に注意したい言葉を飲み込んで自分に言い聞かせる。生活を豊かにする37。その21。相手の荷物から先に運ぼう。団体になってキャンプに行くとみんなが力を合わせて荷物を運ぶ場面があります。一人だけではたくさんの荷物を運ぶのは大変ですから力を合わせます。荷物を取り出して順番に運びますが、ここでもちょっとしたマナーがあります。荷物を運ぶお手伝いの時は相手の荷物から先に運ぶようにしましょう。もちろん時と場合状況にもよりますが、マナーとして覚えておいて悪くはありません。相手の荷物からという態度を見せると尊重しているという態度を見せることができます。自分の荷物から堂々と運んでいると自分のことしか考えていない人になります。荷物一つとはいえ相手の荷物から運ぶのか自分の荷物から運ぶのかによって受ける印象が変わってくるものです。相手の荷物を優先して運ぶ。生活を豊かにする37。その12。食事中はお手洗いに行かない。私の家庭では食事マナーに許さくよく父には叱られていたものです。特によく叱られた言葉といえば次の言葉です。食事中トイレに行くな。小さな頃は食事中のお手洗いに我慢できず席を離れるために父からよく叱られていました。私の家庭では食事中のお手洗いのために席を離れることはマナー違反になっています。単純に不潔という理由だけではありません。一人が席を離れることでせっかくの食事の雰囲気が壊れてしまうからです。家族で盛り上がった会話も誰か一人が席を立つとお気楽の雰囲気が流れ始めます。みんなが一緒に楽しむ食事の場ではなおさら食事中のお手洗いは厳禁となります。厳しかったマナーのおかげで私はいつも食事が始まる前にお手洗いに行く習慣ができてしまいました。厳しい中で自分としては気に入っている習慣です。食事中はお手洗いに行かないようにする。生活を豊かにする37。その13。食事の取り分けをしない人は実は甘えん坊だった。偉そうにしている人は料理の取り分けをしません。他の人に取り分けをさせます。自分で取り分けることはプライドに傷がつくと思っているのです。偉い人に見せるために自分が取り分けなどしてはかっこがつかないと思っています。しかしこういう態度こそ本当にかっこ悪い。偉そうにしてプライドを大切にすると往々にしてサービスをする側ではなく受ける側に回ってしまいがちです。それはズボンを履かせてもらう子供と同じなのです。子供がズボンを履かせてもらうのは自分で履くことができないからではなくお母さんに甘えているからです。子供が求めているのは偉そうにズボンを履かせてもらうことではありません。履かせてもらうことで愛と接触できることを期待しているからです。お母さんに甘えて自分を大切にしてもらいたいから履かせてもらおうとするのです。偉そうにする人も実はこれと同じです。料理の取り分けが誰でもできることです。大人でなくても子供でも十分にできます。 しかし、それをしようとしないヤジは自分でもできるけど、してもらうことで愛を感じたいと思っているからです。気を使ってもらいたい、大切にされたいと甘えている姿に過ぎないのです。大人になるにつれて偉そうにしている人は甘えん坊になって子供へと躍行している状態です。プライドを大切にしていると言葉では言いながら、実は面倒を見てもらいたい、気を使ってもらいたいと甘えているのです。本当にかっこいい人は自分のことを自分でするだけでなく、相手のために行動します。料理の取り分けをしてもらうのではなく、取り分ける側に回ります。面倒を見てもらう側から面倒を見る側に回ることで初めて大人になるのです。サービス精神のある人は格好せず、出てきた料理を相手のために取り分けます。男性でも女性でもこの心がけは大切なポイントです。偉そうにふんぞり返っている人は偉い人ではなく、実は子供だったのです。料理を取り分ける側に回る。生活を豊かにする30の7、その24、相手のために行動することを難しく考えすぎない。料理の取り分けを難しいことだと思っていませんか？レイアウトを整え、量を調整し、こぼれないように入れるなど気を使うことだと思っている人が多いようです。料理の取り分けをそれほど難しく考える必要はありません。出てきた料理を相手のために小皿に入れるだけのことです。取り分けの目的はきれいにすることではないのです。きれいにきちんと席に整えて取り分けようとするから肩に力が入り難しくなっています。相手のために行動することを難しく考えすぎていませんか？高度な技術、優れたセンス、素早い行動は不要です。サービス精神は難しい技術が必要というわけではなく、ただ相手のために自分ができることをするだけでいいのです。相手のためによく小さなアクションのサービスを言います。難しく考えすぎていれば、実は簡単であることに気づきましょう。サービスを難しいことだと考えすぎないようにする。生活を豊かにする30の7、その25、明るい表情はお守りの役目を果たす。明るい表情は明るいことを考えているときに自然とそうなってしまうものです。好きな人のことを考えていたり、好きな趣味を楽しんでいたりすると、にこやかな表情に変わります。明るい人はいつも暗いことでも明るく考え直しているから明るくなっているのです。私が中学生だった頃、同級生にとても可愛い女の子がいました。彼女は何よりいつも明るかった。明るいがゆえに男の子からとても人気がありました。学年で最もモテた女の子でした。ある日、彼女に気になる質問をしてみたことがあります。今でも忘れない中学2年の放課後のことです。なぜいつもそんなに明るいのかと思い切って聞いてみたことがありました。暗くなってもいいことないからね。暗くなったらもっと嫌なことが増えそうだしね。だからわざと明るく振る舞っている。なんと彼女は意識的に明るく振る舞っているというのです。彼女の明るい表情は明るく考えていることで出てきた表情でした。確かに嫌なことが一つもない人はいません。辛いとき苦しいときは誰にでもあることです。しかし暗い表情になったからとはいえいいことがやってくるわけではありません。暗い表情をしていると暗い出来事がもっと引き寄せられてきます。明るいことを考え明るい表情になり暗い出来事を寄せつけないようにするのです。明るい表情はお守りの役目を果たします。暗い出来事を取り払ってしまい明るい出来事をさらに引き寄せる力を持ちます。彼女の明るい表情によって男の子から持てたように明るい表情はいいことをたくさん引き寄せてくれる自身の力を持つのです。明るいことを考えて明るい表情になる。生活を豊かにする30の7、その16、長話をして出来たての料理を冷ませていませんか？私は食事中に話をだらだらされるのは苦手です。話をしていると食事ができなくなります。食事ができないとせっかく出来上がったばかりの温かい料理が冷めてしまいます。温かい料理は出来たてが一番おいしい。これは言うまでもなく分かっていることです。給料は私たちに温かい出来たての状態で食べてもらおうとできてすぐテーブルへと運んでくれています。その気遣いは嬉しいし、気遣いに応えるためにも私はテーブルに運ばれてきたらすぐいただきたい。出来たての食事を一番おいしく味わえ、一番食べたい瞬間です。しかし、こんな時にだらだら長話をする人がいます。食事が運ばれてくる前がいいですが、食事が運ばれてきてからもずっと話し続ける人がいます。食べたくても食べられない。せっかく出来たての温かい食事が冷めてしまいます。作ったばかりの食事をすぐ運んできてくれた給料の気遣いを台無しにしてしまい、申し訳なく感じます。長話のせいで出来たての料理を冷ませていませんか？話をしすべて食事が運ばれてきた瞬間から話を一時中断して食べ始めるのがマナーです。美味しい食事は運ばれてきた瞬間が最も美味しいだけでなく、給仕の気遣いに応える姿勢にもなります。食事が運ばれてきたらすぐ食べ始める。生活を豊かにする30の7、その27、ネクタイを緩めてかっこいいと勘違いしない。男性の中にはネクタイを緩めている姿をかっこいいと勘違いしている人がいます。ネクタイを大胆に緩めて首の下の方まで見せている姿です。本人は自分は高めている。ダンディだ。俺はかっこいいと思っているようです。ネクタイだけではありません。ベルトを緩める。ズボンを下げる。ボタンを外し、胸元を開けている。ダンディな雰囲気を出すためにダラダラした姿をしようとしますが、注意が必要です。ネクタイを緩め、ベルトを緩めた人を想像するだけで、だらしない人を想像してしまいます。楽な格好をしていると、その人の信用にまで影響します。実際はそうでなくても、見かけで思われてしまうなら損になるのです。ネクタイを緩めて、ダンディと勘違いしないようにする。生活を豊かにする30の7、その28、言葉を曖昧にする癖をやめよう。語尾を曖昧にすることは日本語に目立ちます。英語は動詞が最初にやってくるため、意味がはっきりします。はい、私は、G を行く、通食、クイーング、買い物へ。しかし、日本語は私は買い物へ行くというように行くという動詞が最後に行きます。最後まで聞かないと、言葉の意味をつかむことができない言語なのです。行きません。行きたい。行きたくない。行くかもしれない。行ったことがある。いずれも意味は全く異なります。最後の最後まで聞かないと意味をつかめない日本語はとりあえず最中の言葉です。少し気を緩め、語尾を曖昧にすればあやふやな言葉へと変わります。特に若い人は語尾を曖昧にすることがかっこいいと思っているようです。語尾を曖昧にする人はただでさえ曖昧になりつつある日本語をさらに曖昧にしています。買い物へ行くみたいな。買い物へ行っちゃったり、なんかして。行ってみたい気もするような。買い物へ行くっていうか。あなたにもこんなことばかり心当たりありませんか？なんておかしな表現だろうかと思いませんか？語尾を戻して可愛らしさはアピールしていると思っているようですが、聞いている側ははっきりしていようと思います。語尾までしっかり生きる癖をつけましょう。今一度自分の言葉を振り返り、曖昧にしている表現を生きる表現に変えるのです。生きる表現は確かに責任を伴います。しかし、それは言葉を発する人の当然のマナーなのです。私は文章を書くときにはいつも生きる表現を強く意識しています。自分にとっても書きやすくなるだけでなく、読んでいる方にとっても意味がないですように伝わっていくからです。もし曖昧な表現を使ってしまえばどうでしょう。途端にあやふやな言い方になります。生きる癖をつけた方がいいかもしれない。生きる癖の方がいいみたいな。主張したいことがぼやけてしまい、読者に対してとても失礼です。なんだか自信のない表現に聞こえませんか？自信がない言葉は本当に信じているのか不安になります。言いたいことははっきりさせることです。それが話す人のマナーです。聞く人への配慮なのです。語尾までしっかり生きる癖をつける。生活を豊かにする30の7、その19、知った旅をやめると友人が増える。頭が良くなると幸せになる考えはよくありがちな勘違いです。知識を詰め込み、物知りになれば幸せになる妄想を抱いています。頭が良くなるとモテるに違いない。頭が良くなると頼られるから友人が増えるだろう。頭が良くなると自分の価値が上がる。つい知った旅をしてしまうのです。知らないと答えてしまうと頭が悪いと思われてしまうため知った旅をします。次のような言葉が口癖になってしまうのです。あれ、それなら知っているよ。それが常識。それが誰でも知っていることだよ。知っていて当たり前。そんなことも知らないの。本当はよく知らないにもかかわらず無理をして知っているような素振りを見せます。本当は知らないけど知らないという人とが恥ずかしく言えず知っているふりをしてしまいます。気づいていない人が意外に多いのですが、知った旅は感じが悪い。せっかく盛り上がった話もなんだ。それなら知っているよと言われてしまうと急に話を終えたような感じになります。それなら知っている。これから当たり前と知った旅をしていると侮辱されたように聞こえてしまうのです。言っている側は物知りだと思われている。すごいと思われているに違いない。これで私は人気者だと期待しています。しかしあの人は何でも知っているから話が盛り上がらない。こちらが侮辱されているような感じがすると思います。知った旅をしていると友人が増えません。増えてもすぐ消えます。感じが悪いからです。本当に賢い人は知った旅をしません。賢いようには見せません。賢く見せると人から距離を置かれてしまうため自分の賢さを出さないと言います。日本のことわざ、脳ある方は爪を隠すの言葉の通り知っている人ほど知らないふりをするのです。知った旅をやめる。生活を豊かにする30の7、その30、逆から見る習慣はあなたに大きな恩恵をもたらす。生活を豊かにするために最も大切なマナーは逆から見るということです。友人関係だけでなく、時間、恋愛、家族、仕事など様々なところで必ず役立ちます。人間関係で言えば相手の立場になって物事を見るということです。 自分から見ただけでは分からないことも、逆に相手の立場になって考えると気持ちがよく分かるものです。子供が親になり、初めて親の心が分かるようになり、感謝ができるようになるのはそのためです。自分が逆の立場になると、相手を理解できるようになり、人間関係の向上につながります。人間関係だけではありません。時間においても、逆から見る習慣は重要です。例えば、今から未来を見るのではなく、未来から今を見てみましょう。自分が将来何になりたいか、どうしたいのかというイメージを膨らませ、その未来から今を見ます。そうすると、今、自分がすべきことが見えてくるようになります。ゴールからスタートを見ることで、正しい道筋が見えてくるようになり、今すべきことが分かるようになります。もちろん、正しい判断や選択もできるようになります。恋愛も逆から見る癖をつけましょう。自分の立場から考えるのではなく、相手の立場になって考えるのです。相手の気持ちになって考えると、喜ばれるプレゼント、気の利いた仕事が自然と浮かんでくるようになります。仕事も同じです。上司の立場になることで、部下としてすべき行動が見えてくるようになります。上司も自分が一度部下を経験していると、何を考えているのかが自然と見えてくるようになります。それが正しい指導力、発言につながり、円滑な仕事につながります。生徒なら先生になってみる。先生なら生徒になってみる。子供なら親になってみる。親なら子供になってみる。部下なら上司になってみる。上司なら部下になってみる。女性なら男性になってみる。男性なら女性になってみる。私は高校3年の文化祭で女装をしたことがあります。イベントの一環として、お化粧やスカート、タイツや口紅など本格的な女装でした。特に大変だったことはもちろんお化粧です。お化粧には大変時間がかかり、手間も暇もかかりました。ちょっと色を変えるだけで顔の印象が驚くほど変わり、芸術を自分に対して行っているような感じになります。女性はお化粧を毎日しているのか。これは大変だな。女性の大変さが分かるようになり、その後、女性がお化粧に時間がかかることも簡単になることができるようになりました。一度、自分が女装してお化粧の大変さを経験したことで、女性の立場が理解できるようになったからです。役の立場を経験することで理解が深まったのです。役から見る習慣はあなたに大きな恩恵をもたらします。器が大きくなり、心が広くなり、理解が深まり、優しくなり、気が利く人になります。役から見る習慣をつける。生活を豊かにする30のマナー。まとめ。その1。マナーを意識して文化を楽しむ。その2。洗面台をきれいにしてから出る。その3。率先してボタンの押し役になる。その4。一言失礼しますと言って服を寄せてから座る。その5。食べている最中は足を組まないようにする。その6。初対面で年齢を聞くのはやめる。その7。靴下は穴が開く前に取り替える。その8。腕組みをやめる。その9。人と話すときには両手を広げる。その10。見送りに一度は振り返る。その11。靴下が垂れ下がり足が見えないように気をつける。その12。タクシーから降りたときは忘れずに後ろも頭を下げる。その13。ガムを噛むときはもぐもぐにする。その14。ポケットがはみ出ないように気をつける。その15。手の字になった口元にならないようにする。その16。団体になるときには声の大きさに注意する。その17。自分のために挨拶をして朝のテンションを上げる。その18。様子見ではなく、例えばを使って話をする。その19。実は私もこういう経験があると口癖にする。その20。他人に注意したい言葉を飲み込んで自分に言い聞かせる。その21。相手の荷物を優先して運ぶ。その22。食事中はお寺に行かないようにする。その23。料理を取り分ける側に回る。その24。サービスを難しいことだと考えすぎないようにする。その25。明るいことを考えて明るい表情になる。その26。食事が運ばれてきたらすぐ食べ始める。その27。ネクタイを緩めてダンディと勘違いしないようにする。その28。ゴミまでしっかり生きる癖をつける。その19。知った旅をやめる。その30。役から見る習慣をつける。